さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、2月の北朝鮮による核実験に関し、国連安全保障理事会が安保理決議違反としてこれを非難し、制裁を追加強化する措置を決定したことを日本政府は高く評価します。また安保理が断固たる対応を取るよう、アメリカをはじめとする関係国と緊密に協力してきており、安保理決議が採択されたことを日本政府は歓迎します。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。3月22日、第22回国連人権理事会において採択された北朝鮮人権状況決議についてご紹介します。我が国は、国際社会が繰り返し懸念を表明してきたにもかかわらず、拉致問題を含む北朝鮮の人権状況に何ら改善が見られないことなどを踏まえ、いち早く調査委員会を新たに設置する必要性を認識し、EU 等の関係国と協議を重ねてきました。この結果、22日未明、ジュネーブ時間21日、第22回人権理事会において、拉致問題が調査対象に入る調査委員会設置等を内容とする北朝鮮人権状況決議案が無投票でコンセンサス採択されました。日本政府はこの結果を高く評価します。我が国としては、本調査委員会が早期に立ち上がり、北朝鮮の人権状況に関する調査が行われることにより、拉致問題の早期解決を含めて北朝鮮の人権状況が改善されることを強く期待します。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。4月8日、緊張続く朝鮮半島について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
朝鮮半島の軍事的緊張が続いております。北朝鮮が抗戦的な姿勢をずっと取っている、そのためでありますが、最近では4月2日に北朝鮮がムス弾というふうに我々が呼んでいる中距離あるいは長距離弾道ミサイルを、平壌側からですね、日本海側に移動をさせるということがありまして、緊張が高まりました。日本、アメリカ、韓国は近いうちに北朝鮮がこのムス弾ミサイルを発射するかもしれないという警戒をいたしております。北朝鮮は3月26日から戦略ロケット軍部隊を1号戦闘勤務体制と というものに置くようになりました。まあ、すなわち現在北朝鮮は最高のレベルの警戒体制とアラートに入っているということになります。したがってその最高のレベルの警戒体制という観点からしますと、今回彼らの持っているその無数弾ミサイルを日本海側に移動させて発射できる体制に持ってくるということだけでも、まあ、十分な警戒体制という意味にはなるわけですので、仮に北朝鮮がそう考えているのであれば発射はないということになるかと思います。しかし北朝鮮はその警戒体制の中にですね、ミサイル発射の試射まであることを含めている可能性というものもあるわけでありますので、そうであるならばやはり発射をするであろうと、それは大変朝鮮半島の緊張を高めるという可能性も同時に指摘しなければならないと思います。北朝鮮は3月31日に開催されました朝鮮労働党中央委員会の全員会議におきまして、経済建設と核武力建設の並進路線、まあ、同時に進めるというそういう路線を打ち出しました。そして、まあ、これは金正恩第一書記も明言したところでありますが、国防費を追加的に増やさなくても経済建設と人民生活向上に力を集中することができるという立場を今取っております。仮に国防費の追加的な増強というのをやらないという路線であるならば、今回はミサイル発射はないということになろうかと思います。まあ、と言いますのは、無数弾ミサイルを今回発射するということになれば、当然それは国防費に、まあ、追加的な予算というものがさらに必要になるということになりますので、本当に今北朝鮮が明らかにしているようにですね、国防費を追加的に増やさなくとも経済建設あるいは人民生活向上ができるというんであればですね、今回は無数弾ミサイルを発射しないと、その可能性の方が少しは高いということが言えるかもしれません。まあ、いずれにせよ今現在北朝鮮は並進路線ということで、経済建設のみならず核兵力の建設というものも同時に進めるという立場を取っておりますが、しかしその並進路線を取る限りですね、北朝鮮が経済発展を実現するあるいは人民生活を向上させるということは不可能であると言ってよろしいかと思います。北朝鮮の60年間の歴史を振り返ってみましても、これまで北朝鮮は何度も経済建設経済発展を試みて失敗してきました。人民生活の向上に至っては、これは朝鮮労働党の最高原則ということになっておりますが、未だに実現しておりません。キム・イルソン主席も、キム・ジョン・イル総書記も、何度もこの人民生活向上というものを試みて、一度も達成できないと。まあ、未だに北朝鮮の一般の人民は大変悲惨な生活状況の中にあるということでありますので、これまで北朝鮮は経済建設、人民生活向上に一度も成功してこなかったわけでありますが、当然その理由というのは、日本、アメリカとの関係改善ができない、あるいは日本、アメリカからの経済協力が得られない、まあ、さらにそこに韓国を付け加えてもいいと思いますが、そういう状況ではいくら頑張ってもですね、中国からいくら支援をもらっても、あるいはかつてはソ連から支援を得てもですね、やはり経済発展はできなかったし、人民生活を向上させることもできなかったわけであります。ですから、北朝鮮に必要とされるのは、日本、アメリカとの関係改善であり、日本、アメリカからの経済協力であります。それが獲得できて初めて経済発展の見通しが出てくると、人民生活も向上させられるということでありますが、そのためには核兵器を持ち続けるということではできないわけでありまして、北朝鮮は必ず核兵器を放棄する、核計画を放棄するということをしなければならない。核を放棄して初めて日本、アメリカとの関係改善も可能になるわけですし、経済発展、あるいは人民生活向上も可能になるということが言えるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、 拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けて、どのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、日本の国会議員による拉致問題の解決に向けた取り組みとして、拉致議連の活動をご説明します。拉致議連は、どのような経緯で作られたのでしょうか。2002年4月、自民党、民主党、公明党などの多数の国会議員が党派を超えて集まり、拉致問題の解決を目指して、北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟、通称、拉致議連を結成しました。2006年7月の役員会では、海外と連携を深め、北朝鮮の国家的なテロ行為、人権侵害に断固たる姿勢で行動したいとの基本姿勢が示されました。拉致議連は具体的にどのような活動をしているのでしょうか。拉致議連は拉致問題に関する国民の関心を高めるため、拉致被害者のご家族、ご親族によって結成された北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、通称家族会や支援団体である救う会との共催で全国規模の集会や会議を開催しています。例えば、家族会、救う会とともに、毎年、国民大集会を開催しており、昨年は4月と9月に東京の日比谷公会堂で開催されました。また、毎年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間における取り組みとして、家族会、救う会との共催で拉致問題に関するイベントを開催し、国内外の関係者や専門家を交えて意見交換を行っています。拉致議連は関係各国の議会関係者等との連携を深めるなど、国際的な活動も行っています。例えば、2010年11月に韓国で開催された北朝鮮による国際拉致解決連合第2回大会に、拉致議連の代表団が家族会、救う会の代表とともに参加しました。また、韓国の国会議員と懇談会を行い、拉致問題に関し意見交換を行いました。また、昨年5月には拉致議連の代表団が家族会や支援団体の代表とともにアメリカを訪問し、アメリカの国会議員、オバマ政権の政府高官などと会談し、意見交換を行いました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松木薫さんのお姉さんである、斉藤文夫さんと、ミュージックボランティアで、松木薫さんにちなんだ曲、薫の歌を作詞作曲された、浦田剛さんからのメッセージです。このメッセージは、2013年2月4日に収録したものです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それでは、斉藤文夫さんからのメッセージをお聞きください。
北朝鮮で暮らしている薫、元気ですか？風邪などひいていませんか？熊本の文姉ちゃんです。熊本も今年は特に寒い日が続いておりますが、カオルの暮らしているところを考えると我慢我慢です。早く熊本に帰ってこれるといいですね。母、スナヨも今年3月10日で92歳になります。カオルの帰りを 病院のベッドで寝たきり、16年毎日待っております。早くカオルに会いたいねと耳元で話しますと、涙を浮かべて、ああ、ああと頭を下げます。カオルが約束の日に帰らなくなってから、母は見る影もなく肩を落とし、寂しそうにカオルを探すことが日課になり、外に出て遠い海に行き、日が暮れるまで岸壁で海を見ながら帰ろうとしません。海姉ちゃんが家に帰ろうと言いますと、もう少しここにいたいから帰っていいよと言います。海の向こうにいるカオルに会いたいんですね。辛いですね。海姉ちゃんは泣きながら母に絶対会えるから今日は帰ろうねと言って連れて帰ってきました。毎日毎日こんな日が続きましたが、それから徘徊がひどくなり、命を取るか足を動けなくするか、神様は命を取りました。それから辛いベッド生活が始まりました。カオル、辛い人生を送っているでしょう。それを思うと、母に悲しい時は思いっきり声出して泣いてもいいよと言っています。また、カオルに会うまで頑張って長生きして、カオルを抱きしめてからお父さんのところに行くのよと言っています。お父さんはカオルに会うことなく、あの世に行きましたので、お父さんはカオルが帰らなくなって何年か経った頃、ふみ姉ちゃんが熊本に帰郷した時の話ですが、父がふみちゃん、お酒は飲める?と聞かれましたので、飲めるよと言いましたら、父が本当はカオルが帰ってきたら一緒にお酒を二人で飲もうと約束をしたそうです。でも何年経っても帰ってこないので、今日はふみちゃんがカオルの代わりに一緒に飲んでくれないかと言ってくれたので、姉ちゃんは父と初めてお酒を飲みましたが、父の目には涙がこぼれていたのを思い出します。カオルに会うことができず残念だったと思います。日に日に体が弱ってきて、先にあの世に行きましたが、母がカオルに会って、今までの話を聞いて父に伝えてくれたらいいなと思っています。もう少しです。待っててください。体を大事に大事に熊本の地に帰ってくるまで皆で待っています。カオル、フミ姉ちゃんはカオルに会えることを信じています。その日まで頑張りましょう。また今日は自宅に浦田先生がカオルの約束という歌を作っていただきましたので、忙しい中メッセージを言っていただけることになりました。聞いてください。
続いて、浦田剛さんからのメッセージをお聞きください。
松木カオルさん、こんにちは。はじめまして。私は、幾年か前、お姉さんの斉藤文夫さんと知り合いになりましてね。その時に、たまたま、カオルさんのね、歌が一曲もないので、できたらいいな、というお話を聞きましてね。あ、じゃあ私も試しに作ってみようかな、と思い立ちまして。で、いろんなことを考えているうちに、斉藤さんすいません。もしかして、松木カオルさんのなんか、香りのする独特な情報っていうか、お話かなんかありませんかね、ってお尋ねしましたら、斉藤さんがね、見事な、この歌を、五七五の歌をこう、たくさんこしらえてこられまして、ところがその最後にですね、ところてん、食べる笑顔はいつ見れるという歌がありましてね、それにとても、こう、強く印象を持ちまして、ところてんかと思ったのが、第一番目のこの歌を作るところのきっかけでございました。で、ところてん、今時ね、どんな子供もところてん大好きっていう子供はいないんだけど、どうして、お姉さんこのところてんと思われているんですか、カオルさんところてんが大好きっていうことをご存知だったんですかって言ったら、いや、それ知らなかったんだと。富士山のね、頂上でアルバイトをしているときに、アルバイトの仲間の人たちが後で教えてもらったんだっていうところ、なるほどなぁと思いまして、そこのところてんはどうしても歌の中に入れたいな、松木薫さんの本当に香りがする言葉なもんだけ入れたいなぁと思って、それともう一つ気をつけたことは、やっぱり 北朝鮮に拉致をされているということは、自分の意思ではなく言っているわけですから、帰りたい、帰りたい、帰りたいと絶対思っていられているわけですから、その辺の立場になって、逆にこちらから歌を作るんじゃなくて、カオルさんの立場だったらどうなるんだろうなって、頭の中で空想したことがね、きっかけとなりまして、手紙も出さずにごめんなさいと、そんなところでね、頭の中に言葉が浮かんできまして、歌がこのように出来上がった次第でございます。自分も松木薫さん立場になって、この歌を聴くと、いたたまれないような気持ちもなるんじゃないかなと想像しますけど、私風に松木薫さんの気持ちを表現したつもりでございます。よろしくお願いいたします。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんのお姉さんの斉藤文夫さんと、ミュージックボランティアの浦田剛さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールはinfo@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 81 33592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.org.jp
rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9960kHz、夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。